この十二章では神に喜ばれるものとして自らを捧げるべきことが勧められています。一節を見ますと、神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝ですとあるわけです。礼拝っていうのは実は自分自身を神様に捧げるっていうのが誠の礼拝であるわけです。旧約聖書において礼拝は何かっていうと、生贄を捧げる、祈りを捧げるっていう礼拝であったわけです。しかしパウロはこの一節を見ますと、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝ですと、そのように言われているわけです。私たちは今神様を礼拝するときに自分自身を捧げるということをしているでしょうか。ですからそれは、まあ言うなれば、この世のこととは根本的に異なっているものであるということであるわけなんです。そのことは2節にも出てくるわけですけれども、この世と調子を合わせてはいけませんとあるわけです。確かに私たちはこの世に生きています。この世に生きてますけれども、もうもはやイエス・キリストによって私たちは神にあがなわれた。命が買い取られて、私たちの命は神のもの、キリストのもの、神につながって新しい命に生かされている。私たちはそのことを第一にすべきであるわけです。なぜならば神様は永遠のお方であり、私たちはこの世においては肉体を持って生きているわけですけれども、やがてこの肉体も寿命が尽きてしまい、死んでしまい、もう亡くなってしまうわけです。しかし神様は私たちに新しい命を与え、また新しい神の国、その天の御国において私たちは生きることができるわけです。この世のことは束の間であり、もうすぐやがては終わりの時が来る。ですから私たちはもうこの世のものにとらわれない。そのことはあのノアの証で私たちは知ることができるわけです。もうすべてのものは滅んでいってしまう、ノアの家族が救われたという、その記事を私たちは創世記で見るときに、過去の洪水物語ではない、やがての時には必ず神様はその真実を明らかにしてくださる、その時があるわけです。ですから私たちは今このところで信仰を持って神様に自らを神様に捧げていく、それが私たちの礼拝であるということです。そしてそのことは2節の中頃に、心を新たにすることで自分を変えていただきなさいとあります。心を新たにする、私たちの心はこの神様によって新しく生まれ変わることができるわけです。ヨハネの3章でイエス様は、水と霊とによって新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、その時ニコデモは分かりませんでした。しかし後彼はそのことが分かった。だからもう本当にこの命の危険を冒してイエス様の亡骸を取り下ろし墓に葬るということを、彼は大胆にもそれをなすことができたわけです。彼は心が変えられた、そしてまた自分が新たになった、そのことが彼がなしたことの証であるわけです。そして私たちも今現在礼拝に出るっていうのは何なんだろうか。それは自分自身を神様に捧げていくということであるわけです。そしてそのことによって神様は私たちをもう喜ばれる捧げ物として私たち自身を受け入れてくださるということであるわけです。神様に受け入れられるならば、これほど素晴らしいことはないわけです。やがて私たちは死んで神様の前に立つわけですけれども、その時に神様は喜んで私たちを受け入れてくださる。そのことを信じて私たちは自らを捧げていくものでありたいと思います。そしてそのことは4節を見ますと、一つの体には多くの器官があるとあるんですけれども、この一つの体とは何か、5節を見るとキリストにあって一つの体でありとあるわけなんです。ですからこの礼拝するところ、教会っていうのはキリストの体である。そして私たちは一人一人がそれぞれの 大切な器官であるということです。そして同じ働きをしていません。手の働きとそしてまた足の働きは全く違うものであるわけです。そして私たちはこの神様のこの憐れみをいただいて、この神様につながるものとなった。ですから3節を見ますと、思うべき限度を超えて思い上がってはいけませんという言葉が出てきます。私たちはすぐにこの思い上がってしまうというようなことが出てくるんではないでしょうか。私たちはこのイエス・キリストによって罪が許された、その許しを心にしっかりと覚えるべきであるわけです。そしてまた私たちはこの10節にある通りに、兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさいとあるように、やはり相手を尊ぶ、なぜならばイエス様が私たちのために命を捨ててくださった、そのことを深く覚えて、私たちは互いに相手を尊敬し愛するものでありたいと思います。16節にも、互いに一つ心になり思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい、それは謙遜になりなさいということであるわけです。私たちは自らが低くならなければ、謙遜にならなければ一つ心になることはできません。私たちはもう一度イエス様の十字架の前にひれすものでありたい。そしてそのことによって私たちは一つ心となる。18節のところにも、すべての人と平和を保ちなさいとあるわけなんですけれども、主の御前にあって私たちは平和、平安が与えられて、また私たちは互いに愛するものとなることができるわけです。たとえ私たちがこの世で苦しみを受ける、そしてまた理解のできないような困難に遭うときに、私たちは神様に委ねなければならないわけです。なんでこんなことが起こるんだろうか、どうして自分はこんな目に遭わされなければならないんだろうか、そのように思うときに、19節を見ると、愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。神様ご自身がこの正しく全てのものを裁いてくださるということであるわけです。ですから私たちは相手に対して報復する必要は一つもないということです。むしろ20節のところに、敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。それがキリストの愛であった。イエス様はそのご愛をもって自らも捧げてくださり、体を裂き血を流してくださった。その愛によって私たちは罪が許されて救われたということを私たちは深く覚えるものでありたいと思います。そしてまた善をもって報いていく。21節には、悪に負けてはいけません、むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。本当に良いことをして悪に打ち勝ち、また喜びと感謝に満ち溢れて、神様にこの自分自身を捧げて主を礼拝するものとさせていただきたいと思います。